Hello everyone! 皆さん、こんにちは。ナラドット FM ロミオ・シャナハンです。本日もファンファンペラペラタイムの時間がやってまいりました。この番組、ファンファンペラペラタイムでは、毎回簡単で便利な英語のフレーズを私、ロミオ・シャナハンと一緒に学び、生きたおしゃれな英語を勉強していきましょう。はい。それではですね、本日も早速内容に入っていきましょう。よろしくお願いします。ではまず、前回のおさらいから最初に始めましょう。前回のおさらいです。前回のテーマが、ハングを使いこなそうでしたね。ハング。まあ、この単語単体で聞くと、え?って思う方いるかもしれませんけども、まあ、フレーズにしたりですね。まあ、ちょっとこれを元にした単語をいろいろ教えると、必ずね、聞いたことある人もいると思いますので、本当にもう日常会話出てきますので、ぜひ、前回のおさらいですけども、また聞いてください。では、このハングを使った単語、どれぐらいあるんでしょうか?まず一つ目に教えましたのが Hang on Hang on はい Hang on ちょっと待ってですね聞いたことある方いるかもしれませんもう海外にね旅行とかあとまあ住んだりちょっとでもねした経験がある方だったらもう確実に聞いたと思います日本でも外国人がねよく使ってるの聞くかもしれませんこの Hang on ちょっと待ってですね短い待ち時間に普通は使われます。だいぶ待たせるときはあんまり使わないですね。ではこの hang on を使って軽い文章をどんな感じで使われるんでしょうか。2回文章をちょっと読んでみますね。例文です。Hang on, I'll be back in a flash. Hang on, I'll be back in a flash. はい。前回、言いました例文ですね。Hang on, ちょっと待って。I'll be back in a flash. I'll be back. はい。戻ってくるですね。まあ、ターミネーターっていう映画でもね、使われた有名なフレーズです。戻ってくる。I'll be back. I will be back の省略ですね。それがどんな感覚で戻ってくるのか。I'll be back in a flash. はい。flash。まあ、光が一瞬、きらめく。まあ、本当に光の速さでっていう意味ですね。本当にもう一瞬で戻ってきますっていう時に使われます。Hang on, I'll be back in a flash. ちょっと待って、すぐ戻ってくる。はい。こういった文章になるわけですね。Hang on, ぜひ使ってください。はい。では、前回のおさらい、二つ目ですね。二つ目。Hang を使った単語。これが、Hangover。Hangover。はい。Hangover。これは二日酔いっていう意味ですね。Hangover、Hangover っていう洋画もありましたね。海外のコメディ映画でありましたね。Hangover、二日酔いです。どういった風に使うんでしょう。私ちょっと二日酔いなんですよ。そういった時は I have a hangover。I have a hangover。はい、二日酔いを持っていると表現するんですね。今二日酔いです。I have a hangover と表現しましょう。ではこれを使ってちょっと質問文、例文作ってみましょうか。Hangover どうやって使うんでしょう。では例文です。2回読みます。Does Ukon really prevent hangovers? Does Ukon really prevent hangovers? はい、いかがでしょう。では文章分解して考えてみましょう。Does Ukon really prevent hangovers? Ukon。まあ、Ukon ですね。日本にいる外国人ならよく耳にすると思いますので、このまま言って通じると思います。Does Ukon really prevent hangovers? Prevent。この単語の意味がわかればもう余裕ですね。Prevent。余裕する。あ、いやいや、ごめんなさい。予防するですね。予防する。防ぐ。こういった意味があります。まあ病気などをですね予防する場合に使われるんですけどもまあハングオーバーもね二日酔いもまあそんな感じですので、こういった場合は prevent を使いますですから Does Ukon really prevent hangovers? Ukon って本当に二日酔いに効くの?っていう文章になるわけですねはいいかがでしょうでは次三つ目に参りましょう三つ目の hang を使ったフレーズでございます。これが、hang out。hang out。はい。hang out。hang に out、外っていう意味の out をつけます。それで、hang out。 遊ぶっていう意味になるんですね。遊ぶ、遊ぶっていう表現で、英語でなんていうのって、日本人の方に聞くと play っていう単語をねよく使われる方がいますけども、この play っていうのはですね、まあ正直言いますとちょっと子供同士の遊びによく使われるんですよね。本当にボール遊びとか、あとテレビゲーム、まあ、テレビゲームはまあ今は大人もやりますけどね、ビデオゲームするときなんかはまあプレイなんて使ってもいいんですけども、普通は子供同士の遊びで使われます。ですからまあ大人同士でね、まあ外行って例えばね飲みに行ったり、まあ映画見に行ったり、まあ買い物に行ったり何でもいいんですけども、大人同士でお金を使って遊ぶ場合は hang out、 let's hang outなんていうね表現をよく使われます。これはね本当にもう便利ですので、ぜひ使ってみてください。でこの hang out を使って文章を作りましょう。また2回読みます。いきます。 Are you free tomorrow night? Let's hang out. Are you free tomorrow night? Let's hang out. はい、いかがでしょう。 Are you free tomorrow night? Are you free?、時間ある?ですね。 Tomorrow night? 明日の夜。明日の夜時間ある? Let's hang out. 遊びに行こうよ。こういった表現ですね。はい。もう分解すれば簡単に分かったかもしれません。まあ、この hang out 遊ぶ、これだけ覚えてもらえれば構いません。はい。hang out 遊ぶでした。では次、四つ目、前回のおさらい、四つ目、最後に参りましょう。四つ目の hang は、hang up。hang up。はい、hang up。マドンナの曲でもありましたね。はい、ちょっと映画とか曲の話ばっかりして申し訳ないんですけれども、hang up。電話を切るですね。電話を切る場合に使われるフレーズです。まあね、電話を切る場合以外にちょっとあんまり聞かないですけども、まあ電話なんてね日常でしますので、ぜひ覚えておいてください。Hang up、Hang と up の間にスペースがあります。それぞれ独立した単語ですね。Hang up、電話を切る。ではどんな場合、どうやって使うんでしょう。例えば、Sorry, I have to hang up. Bye. なんて言うとね、非常にカジュアルです。Sorry, ごめんね、I have to hang up.、電話切らないといけません。Bye.はい。まあ、電話中なんかにね、こうやってさらっと使われることがあります。hang up。覚えておいてください。はい。前回のおさらいは以上となります。お疲れ様です。ではですね、本日のテーマに入りましょう。本日のテーマです。お待たせしました。本日のテーマ。休みはどうだった?はい。休みどうだった?まあ、もう休日明けなんかはね、もう本当にもう会社に行っても友達に会っても絶対に聞くと思います。ではですね、この休みはどうだった、聞き方と、カジュアルな聞き方と、そして、まあ、まあ、ありがちな答え、いくつか勉強しましょう。はい。それでは本日のテーマです。よろしくお願いします。まずですね、一つ目。休みはどうだった?皆さん聞けますか?まあね、ちょっと英語できる方ならもう頭の中に入ってると思います。一番カジュアルでよく使われるおすすめの表現が How was your weekend? How was your weekend? はい、weekend、 週末。はい、休みはどうだったですね。まあ、あの夏休みとかの長期休暇だったら How was your summer break? とか How was your winter break? って言えばいいだけですからね。非常に簡単な表現でよく使われます。はい、break っていうのはまあ休みでよく使われますね。 How was your weekend? 休みはどうだった?ですね。はい、もうこれはもう例文とかいらないでしょう。では次、答え方ですね。まあね、答え方、まあ楽しかったよとか、はい、そういった表現はね皆さん簡単にできると思うんですけども、まあちょっと痒いところに手が届く英語もね教えていきたいんで、あ、それなんて言えばいいかわかんないなっていうものをねちょっと私教えたいと思います。例えば家にいました。はい、私も結構なんていうんですかね、インドアなんでね、もう家にいてずっと映画見てたりゲームしたりばっかりするんですけども、はい、もう外にあんま出ない人結構ね多いですよね。もう家にいたらお金もかからないし、本当にもう 涼しいですしね、夏なんかは。もう冬だってあったかいし、もう本当に家にいるのが好き、寝てるのが好きみたいな人も結構いると思うんで、そういった時なんて言うんでしょう。結構これね、意外と言えない人が多いですよね。では、家にいた。どう表現するんでしょう。一番おすすめの表現が、I just stayed in。はい。さらっと言えて、カジュアル。かつ、わかりやすい。本当におすすめの表現です。I just stayed in。家にいました。もう家にして、家にいて何もしなかったっていう表現ですね。I just stayed in。stay in。まあ、家に要するにずっといたってことですね。簡単な表現です。では、これを使って例文を作ってみましょう。How was your weekend? って聞かれた場合の答えとして、I didn't do much over the weekend. I just stayed in and watched movies. I didn't do much over the weekend. I just stayed in and watched movies. はい、いかがでしょう。まあ、長い文章のように感じますけども、あんまり難しいことは言ってません。分解して考えてみましょう。I didn't do much over the weekend. これがちょっと難しいかもしれませんね。I didn't do much. I didn't do. Do 何々。I didn't do 何々。何々をしなかった。ですけども、do 何々。何をしたかどうかは具体的に言ってないわけですね、この文章。I didn't do much.much. これで、あんまり何もしませんでした。まあ、大したことしてませんよ。という表現になるわけですね。I didn't do much over the weekend.、休みは大したことをしませんでした。そして、I just stayed in.、ただ家にいました。and watched movies. 映画を見てただけです。ですね。まあ、だらだらと休日を過ごしたっていうのに適した表現です。まあ、結構こういう方も意外と多いんじゃないでしょうかね。はい。I didn't do much over the weekend. I just stayed in and watched movies. 休みは大して何もしませんでしたね。映画をずっと見てただけです。といったカジュアルな表現になるわけです。いかがでしょう。I just stayed in. 便利な文章ですね。ではですね、もう一個。まあ、よくありがちだけど、ちょっとなかなか表現しにくいフレーズ。ずっと寝てました。はい。結構、ね、もう男女問わずこういう人多いと思います。私も結構ね、もう、夕方まで寝てることもありますよね、やっぱり休みの日っていうのは。寝るのが結構好きっていう人も多いと思います。では、この、寝坊したとか、もう寝すぎたっていう表現は何て言うんでしょう。これは、sleep in っていう表現を使います。さっきの stay in と同じ用法ですね。で、まあ休み、How was your weekend? って聞かれた答えに対しては、I slept in until the afternoon. なんていかがでしょう。sleep の過去形は slept ですから、I slept in. ずっと寝てました。まあ寝坊したという表現にも使われるんですけど、まあ別に何も用事がない場合は、ただ、寝すぎたという表現に使われます。I slept in.Until the afternoon. Until 何々まで。Afternoon. 午後ですね。Until the afternoon. I slept in until the afternoon. 午後までずっと寝てました。という表現になるわけです。もっと生産的にね、動きたいものですけども、なかなかそうはいきませんよね。はい。では、二つ目に教えたのが、stayed in. I just stayed in. 家にいました。でした。はい。ではですね、本日のテーマ、最後の、フレーズです。おすすめフレーズ。今までね、How was your weekend? 休みどうだった?と、あと答えについて教えましたので、次。週末、何する予定ですか?って聞いてみましょう。未来のことも大切ですね。では、休みは何するつもりですか?この表現は What are you going to do on the weekend? What are you going to do on the weekend? はい。まあ、そんなに難しくない文章ですかね。 What are you going to do on the weekend? 週末何する予定ですか？ですね。まあ簡単かつ、カジュアルでよく使われるフレーズです。はい。まあそれに対する答えは、そうですね。まあよくもうさっき教えたフレーズですと、まあもうずっと寝てます。しょっちゅうもう寝過ごしますっていう表現。例えば、I usually sleep in on the weekends. I usually sleep in on the weekends. はい。sleep in、ずっと寝てるですね。usually、よく、普段はっていう表現です。ですから、I usually sleep in on the weekends.、週末、休みはよく寝ています。という、まあ、面白くない答えではありますけども、ありがちですね。はい。こういった表現ができるわけです。I usually sleep in on the weekends. はい。ではですね、ちょっと次。例えば日本ですとね、実家に帰るって方も結構いると思います。ではこの実家に帰る予定ですみたいな表現。これも結構ね、言いにくいんじゃないでしょうかね、日本語では。あ、日本の方は。ではですね、この実家へ帰る予定です。まあそれに近い表現教えましょう。まず実家というものは、なんて表現するんでしょう。実家。これはですね、まあいろいろ言い方があるんですけども、my mother's house。お母さんの家とか、my parents' house。両親の家とか。こういった表現を使うと伝わりやすいですね。ではこれを使って文章を作りましょう。2回読みます。いきます。I'm going to go home and see my parents. I'm going to go home and see my parents. はい。私は家に帰ります。そして両親に会います。まあ、直訳すればこういう、文章ですね。まあ要するに実家に帰って両親に会いますということです。What are you going to do on the weekend? 週末何する予定ですか ?I'm going to go home and see my parents.、実家の両親に会いに行くつもりです。はい。という表現になるわけですね。はい。いかがでしょう。では本日のテーマの文章は以上となります。ちょっと長い文章が多かったんでね、難しかったかもしれませんね。では最後に、単語のフレーズ、単語とかキーフレーズ、キーフレーズのおさらいだけやって終わりましょう。まず一つ目に教えました。一つ目の、テーマで教えましたのが、summer break。summer break。はい。break。休みって使われますね。summer break。夏休み。で、冬休みにする場合はもう winter break とか言えば簡単ですね。break。休みという意味でも使われます。はい。では次。二つ目のフレーズで出てきました。stay in。stay in。まあ、いるっていう表現ですね。I just stayed in。家にいました。まあ、室内にずっといた場合に使われます。stay in。室内にずっといる場合に使えます。で、三つ目。また同じような表現ですね。sleep in。sleep in。これはぜひ覚えていただきたいですね。はい。寝坊するとか、寝過ごす。まあ、寝すぎた時、別に寝坊、何か予定がなくても、本当にもう午後とか夕方まで寝ちゃう人なんか使ってくれても構いません。sleep in。寝すぎました。ちなみにですね、まあ、さっきも言いましたけども、sleep の過去形は slept。綴りも変わりますね。元の原型 sleep が sleep に対して、過去形 slept になると slept slept になりますんでね、注意してください。はい、それではですね、本日のポイント単語のおさらいも終わりました。お疲れ様でした。まあ、本日もちょっと長くなっちゃったんですけども、まあ、今回のテーマでね、わからないところがあったり、もう一度聞きたいなというところがありましたら、来週の前半も軽くおさらいしますので、ぜひもう一度聞いてみてください。そしてですね、まあ、毎回なんですけども、nara.fm のホームページでですね、このファンファンペラペラタイムの簡単なテキストがね、 はい、私の作ったものが簡単なものですけれども見ることができますので、ぜひ、奈良.fm のホームページで探してみてください。はい、それでは私とはお別れとなります。皆さんありがとうございました。